中村ゆうすけの一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村ゆうすけです。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。う
ん、どうですか
調子、
うん、
暑いですからね。
暑いのもあるけれども、はい、これ、まあ、収録的には先週になるんですけれども、放送日的には先月になると思うんですけど、地震ありましたね、関西で、大阪で。
もうどうでしょうかね、もう落ち着いたという方と、あとまだまだね、終わってないよっていう方といらっしゃると思います。
いや、今月はね、趣味の話してるけど、僕も趣味人というか、趣味のものがたくさん家にあるので、コレクションがね、それが倒れてきて、もう大変でしたよ。
先生、大阪に住んでらっしゃるから、そう、
ほぼ震源地が真下だった。
いや、本当にね。いや、今こうしてね、そうやって、笑ってね、ここでお話ししてもらってるのが、
もう泣けたくなった、
と思います。
そう、でもまあね、無事、うちの家族は無事だったんですけれども、
ありがたいことでした。まあ、それで一番ね、大変なこう被害を受けたというか、こう自ら倒れたり落ちたりしてしまったというものについて、今日はこの後お話をいただきます。いつもね、先生、このラジオ関西のスタジオに来る前に、ハーバーランドにあるお店に、
海への、
そう、海のトイザラスも行っちゃいますけど、トイザラスによって絶対何かね、買って
何かっていうか、
どっちがなんか収録がメインなのか、おもちゃ買うのメインなのか分からないぐらい。どっちもメイン。
今日はだから、どっちもがメインにできたというか、ようやく、誰からも文句を言われない状態にやって持ってこれたっていう。だってその話をするんだもん、今日は。
そうそう、そのね、言ったらお友達をいつもスタジオの、はい、テーブルに並べながらの収録になっておりますが、もう盛りだくさん喋ってもらいましょう。中村ゆうすけの一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村ゆうすけの一期一会。もしかすると初めてゲストを迎えしたということになるんでしょうか。なんかマイクの前に3人、ちょっ
とみんなね、今日ね、スタッフのみんなとかもね、今日はお友達連れてきてますねとかね、今日はゲストコーナーですねとか言って ね、僕の持ってきてるこのお人形さんに対してね、そういう扱いしてるけれどもね。
こんばんは。
違います。
今ちょっとちゃんと挨拶しとかないとダメかなって思って、
まあ、今日紹介するのは、タカラトミーが誇る、世界基準の世界の代表する変形玩具の代表格で、トランスフォーマーで、今ハリウッド映画にもなってますけれども、トランスフォーマーのおもちゃを紹介したいんだけれども、
これ、ね、毎月連れてきてますから、
毎月連れてくってるとか言ってるけれども、僕ね、結構ね、その辺に関してはね、こういうの集めていたら、まるでこれをお友達と思っているんじゃないだろうかみたいな、感じで見受けられるんですけれども、僕これはプロダクトとして好きなだけなんですよ。だから、こういうの好きな人って、他のロボットもガンダムのも集めてたりとか、例えば仮面ライダーのフィギュア集めたりとかするじゃないですか。僕一切集めてないですからね。
トランスフォーマーだけだよっていう。
そうそう、トランスフォーマーっていうのは、まあ、車がロボットに変形するようなおもちゃなんですけど、僕車も興味ないし、ロボットも興味ないんですよ。変形にだけ興味があるんですよ。
形が変わるというところに。
そうです。むしろそのガンダムのプラモデルとか一個も持ってないけれども、知恵の輪を持ってたりとかするから、そっちのジャンルとして僕これ見ているので、
分かるような分からないような。
だからルービックキューブとかテトリスとかと一緒ですよ。パズルゲームとしてこれ見てるんですよ。
確かに、この収録の合間にも、もう好きあらばトランスフォーマーを触ってるんですけど、
ガチャガチャガチャガチャ変形させてるじゃないですか。
でもいつも難しそうで、なんかもっとこうスムーズにスススっていくものかなと思っていたら、なんか、難しいと言いながらね。
そう難しいパズルみたいなものなんですけれども、トランスフォーマー、っていうのは1985年に、これは先々週紹介したビックリマンシールの、悪魔対天使シールと同じデビューになるんですよね。で、もともとこのトランスフォーマーって、今ハリウッド映画が公開されてるから、そっちのイメージ強いんですけれども、もともと宝が出していた、昔のダイアクロンっていう変形のロボシリーズとか、あとミクロチェンジっていうシリーズとか、いろんな変形玩具のものをアメリカに輸出するときに、まあ、いろいろありすぎてよくわかんないし、一個一個、例えばカセットロボとかロボとか、なんか結構味気ない名前がついてたんですよね。
確かにカーロボはそんな
ね、そうそうそう、アニメ原作のものじゃなくて玩具原作のものだったから、これもだから、それで海外に輸出するときに、じゃあこれを全部その辺の変形玩具、日本の変形玩具ひとまとめにして、うん、トランスフォーマーっていう世界観の中でみんな名前をつけてアニメにしましょうって言って、またそれが逆輸入されたのが実はトランスフォーマーなんですよ。
へー。
だからトランスフォーマーで一番最初におもちゃで展開された、例えばコンボイとか、
はい、
知ってるじゃないですか、みんな、オプティマスプライム、コンボイとか、うんうん、いろんなキャラクターいるんですけど、あれもっと前から実はみんな知ってたキャラなんですよ。
う
ん、もともとあったおもちゃだったんです。あ、これ今度コンボイっていう名前になって販売されたんだぐらいに当時僕は思ってました。
へー、うん、お付き合い長いわけですね。
そうですね。で、そのトランスフォーマーの魅力っていうのは、はい、ちょっと今日僕ここでね話せないんじゃないかなと思って。
話し尽くせないっていうことですか。
話し尽く時間的に話せないとかいうものじゃなくて、僕トランスフォーマーの魅力を、うん、この僕がいつもトランスフォーマーを触っていて楽しいなと思うぐらい語れている文章であったりとか、はい、うん、トークであったりとか映像であったりとかを今まで一回も見たことがないんですよ。おもちゃを触って、よく映画でこれ解説の方が面白かったなっていうのってよくあるじゃないですか、はい、小説とかでもあるし漫画とかでもあるし、うんうん、評論の方が面白いものってあるじゃないですか、
はい、
トランスフォーマーはないんですよ。
へー、
うん、ない。であとはアマゾンでいつも新商品が出たら画像が出るんですよね。で、あ、今度はこんな形のロボットがこんな形の、車になるのかと、この間の変形ってどうなってんだろうなとか思うんだけれども、だからアマゾンの写真ってその A 地点から B 地点、 A 地点と B 地点、スタートとゴールの写真しか載ってないんですよ。でもトランスフォーマーの肝って変形なので、
はい、
じゃあそこに行くまでの道、工程って言ったらいいんですかね、
はい、
そこが載ってないってことはあれは不完全なんですよ。
はは
トランスフォーマーファンの気持ちは分かってないというか、こんなん見せられても、だってあのコンボイの姿からダンプカーになるロボットなんて、これまでの1985年からだから30年ぐらいですかね、30年の間にもう100個ぐらい登場してるわけですよ。だから A 地点と B 地点は同じものが実は多くて変形だけが違うみたいなものってたくさんあるんですよ。
どういう過程を経るかがこのトランスフォーマーの醍醐味なわけですか。
っていうことって他にあんまり類を見ないじゃないですか。出来上がったものがどうなんだっていう、他で類を見ると言ったら多分なんだけども、テレビゲームに近いんじゃないかなと思うんですよね。最後のボス倒すまでに誰と仲間になるかとか、誰と結婚するかとか、ドラゴンクエストで言ったら、そういうのが分岐点がたくさんあったりするんですけど、これも全く同じなんですよね。もちろんファンの中にはキャラクターとして、キャラクター玩具としてフィギュアとして買ってるっていう人もいるんですけれども、多分ほとんどの人がパズルというかその工程を楽しむためだけに買っているっていう変わったものなんですね。でもルックはまあロボット玩具なの で、
そう
お人形さん的な見え方がするんですけど、実は全然違うんですよね、うんうん、
だってその先生が、うん、だから触るからこそ変形させるからこそ楽しい意味があるということですよね、
う
ん
う
ん、
そうです。
だってそうしていくと壊れちゃったりする場合もあるからって言って、予備のもう一つ必ず買ってるって、
うん、って思ってたんですけれども、はい、今回地震があって部屋にある並べてる200体から300体ぐらいのトランスフォーマーが全部地面に倒れてきてて、棚も倒れてて、昔阪神大震災にあった時に、うん、同じく当時集めたおもちゃとかプラモデルとかが倒れて全部壊れてたんですよね、はい、で今回もまあそれをフラッシュバックしてきてて、うん、こんだけたくさん集めてたのに壊れてたったらどうしようと思って、なかなか怖くて起き上がらせれなかったんですけれども、うん、まあ勇気し振り絞って全部起き上がらせてたら全部壊れてなかったですね。どこも壊れてなかったです。でいつも実は最近のトランスフォーマーで不満に思っていた点っていくつかあって、はい、まあ昔から比べてコストがかなり高くなってるというか、かかるようになってるので、プラスチックの値段が高騰しているので、うん、プラスチックの分厚さってだんだん細くなっているというか薄くなっているんですよ、だから持った時にずっしりする感じっていうのは、もちろん合金じゃないから来ないんだけど、昔のプラスチックのおもちゃってもっとずっしりしてたんですけども、うん、今最近のプラスチックのおもちゃって軽いんですよね、
うん、
っていうところやっぱりずっしりした方がいいだろうとか、あと最近関節に使われているのがボールジョイントっていうもので、丸いものをその上からこう挟み込むような感じで、 なんて言ったらいいんですかね、関節をつける、ボールを覆う、はい、あの野球ボールをグローブで覆うような形で関節がつけられている。それだと、胴体のパーツにボールがついていて、それで肩のパーツに加工物がついたら、2パーツでいいんだけれども、はい、それが軸になっているっていうもの、ボールジョイント以外のものだったら3パーツになっちゃうんですよね、どうしても。でホストカットするにはボールジョイントを使わないといけないっていうものがあったりとかするんです。そこも割と不満だったんですよ、なんかカッチリしないっていうか。でもそれのおかげで今回ボールジョイントだったから手は外れてるんだけど戻せるっていうもの、これが軸が通ったら折れてたわけですよ。でプラスチックが軽いから他の商品が重なった時とか落っこちた時に割れないっていうのもあったんですよね。だから最近不満に思ったことが全部実は利点だったんだっていうのを気づいたりとか、まあ、コストカットの中でさっき言った通りパーツ数を減らさないといけないっていうものがあるんですけれども、その中でタカラトミーのそのトランスフォームの開発者の方たちが工夫されているところが面白くって、はい、もっと例えば僕の発想で言ったらロボットかっこよくするとか色きれいにするとか、もうとてもイラストレーター的な発想になるんですけれども、タカラトミーのその、開発されてる方にこれもお話お聞きしたんですけれども、あの脳が快楽を持つように作るって言って、パーツ数が少なくても同じだけの気持ちいい体験をさせることはできるって言って、それは何かっていうと人間っていうのは反復することをさせられると飽きてくるって。だから変形の過程、例えば足を伸ばすとか肩をひねるとか、これ今言ったもの違うことじゃないですか、はい、同じ変形なんだけど ひねるとか伸ばすとか縮めるとか、そういう、裏返すとか、そういう違う動作を入れていくことによってどんどんどんどん脳が活性化していくというか、快楽気持ちいいってなっていくらしいんですよね。それを変形の中に全て入れ込んでいくことによってコストカットしてパーツは減るんだけれども、同じだけの楽しみを担保できるおもちゃが作ることができるんですよっていうことを言ってて、
それってどこをどう研究してその答えを導き出されたのか、ね、なんかね、
まあ、経験の中でしょうね。それこそ30年以上続けているトランスフォーマーの蓄積って言ったらいいんですかね。
一番その先生のお仕事と違うのはやっぱりこう平面、2D なのかこの立体の 3D なのかっていう、
いや全然違いますね、そこは完全あんまり関係なくって、一番違う部分ってそのユーザーが参加できるかどうかだと思ったんですよ。あ、そうか、
先生の方は完成品だから
鑑賞するってものじゃないですか。でもこれは鑑賞するんじゃなくて触るっていう、ユーザーが参加するっていう、で参加の仕方がの中に楽しみを見つけるものなので、まさにテレビゲームみたいなもので、そこが違っていると思って。でもこの時代、まあ、インターネットネットが普及してみんなが何かいろんなものを共有できる時代になったじゃないですか、
はい、
それこそ、まあ月額何円か出したら映画も見れるし音楽も聴き放題だし、それで、まあ、イラストもそうだし漫画もそうだし、だんだん物が無料化していく中でどうやったら商品っていうもの、お金を出して買うものっていうのが残るのかなって考えた時に、多分キーはここにあるんじゃないかなと思ったんですよね。というのはアマゾンでさっき一番最初に言った共有できないんですよ、
はい、
画像で共有できない楽しみを持っているのがトランスフォーマーなんですよね。だから、なんかユーザーがそこって参加できるものをつけなければこれから生き残れないんだとしたら僕もやんないといけないなと思って出したのが塗り絵集だったんですよね。だからあれはトランスフォーマーにヒントを受けて、でユーザーの方、見てる人が参加して自分で好きな色をつけて好きななんていうか周りに背景を描いてとか、そういう風に一緒に絵を作っていくっていうことにしたら、画集よりももしかしたら僕だったら、まあ作家のそのなんていうんですか、プライドとしては画集の方が売れてほしいけれども、実際みんなが望んでるのってそういう完結したものじゃなくて、こうやってトランスフォーマーみたいに参加して楽しむっていうもの、体験するもの。だから CD の売り上げ下がってるけれどもライブの動員ってどんどん上がってるじゃないですか、あれ参加できるからなんですよね。
今聞いてて思ったのが、最近こう物よりことって言われてますけれど、
ね、
例えばこのトランスフォーマーにしても先生の塗り絵にしても、物とことが共存して手に入るっていうのが、
そうですね、あと共有、そういうものは共有できないんですよね。
そうですね、
なんか夕日の写真、夕日を見て今日の夕日綺麗やなと思って写真に撮ったけれどもあれって思うこととか、あと花火めちゃくちゃでかい音がして、めっちゃ綺麗なのに写真撮ったらあれって思うこと、
そうこうじゃないっていう、
要はあれって写真って 何のために撮るかって友達に見せる、家族に見せるとか共有するために撮ってるわけじゃないですか、はい、でも共有できないわけじゃないですか、だからこそすごくいいものなんですよね。でだからこれからの時代共有どんどんどんどんできるからこそ、いかにして共有させないものを作るかっていうものがこれからの仕事の中でキーポイントになってくるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、こう共有っていうところもね一つのキーワード、うん、
手講釈を垂れながら、
はい、
また僕は、はい、これは仕事なんだとか言いながら、このトランスフォーマーを買い続けて奥さんに怒られないようにするという
そうですね、
長い今月は長い言い訳でしたね僕の個人的な
この番組でももうね何回かお知らせしてますけど、うん、8月26日の日曜日のゲータンランドの公開収録でもこのお友達は一緒に来て、
うん、持っていきます持っていきます
あもう当たり前みたいな、うん、そうですか。
しかもこれは、ね、イベントですから今言った共有できないことですから、ね、
そうですよね、うん、そうだそうだ、
まさに 100% は共有できないもの、
うん
うん、っていうのってどうなんのかなって僕も楽しみですけど ね、
ね、だから公開収録なので、うん、後日番組として放送はするんですけれど、うん、そのラジオを通じて今聞いていただいているのと、うん、実際に目の前で中村先生が話して、うん、なっちゃんとね、そう、池田と話して、うん、どんな風に番組が出来上がってるかっていう、うん、その体験と、うん、でいうとやっぱりね現場に来ていただくのが、
うん、そうですね、
いいですよね、うん、私たちも楽しみですね、
楽しみです、うん、
8月の26日日曜日の、ゲータンランドっていう、これは高校生や中学生が自分たちが書いたり作ったりした作品を出品する、うん、まあ、展覧会なんですけども、 そこの中で午後3時から、この番組の公開収録、うん、中村先生の特別講演、うん、さらには抽選会も行っちゃうという盛りだくさん用意してます、
ね、
はい、
なんかトランスフォーマーあげるよ。
え、本当に言っちゃっていいですか？2個
持ってるやつを。
ちょっとこれは
1個だけなんか持っていきますよ。
わかりました、うん、じゃあ抽選会の中で中村先生のトランスフォーマーが当たるかもしれない、
うん、そういらないって言われたそれ
も、ね、いやわかるね、欲しいと思いますよ。
これだから触ったら180度変わるので、僕もそう思ってたのであのフィギュアでしょと思ってて、うんうん、触ったらもうそっから沼にズブズブ入って抜けられないですよ、う
ん、ね、
うん、まさに共有できない、知らないでしょみんなっていうのがトランスフォーマーなので、
わ
JPEG で共有できないもの羨ましいですよ。イラストなんて JPEG で共有できちゃうから、いかにこれからねそういうのを作っていきたいですけどね、
うん、じゃあそのトランスフォーマーの深みにもハマっていただけるということでね、うんうん、イベント8月26日も来てください、
はい、
そしてまた来週もこの番組も聞いてくださいね、うん、お相手は
イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。